はい、シャロンさん、そしてやすこさん、聖書の朗読をありがとうございました。今日は久しぶりにマタイに戻りますけれども、お一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと一緒にまた、見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今から私たちはあなたの御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ今日のこの御言葉を通して、私たち一人一人の魂に必要な糧を与え、また導いてくださいますように。どうぞ語らせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださり、またこの御言葉を聞く私たち一人一人をあなたがその聖霊によって心を開き、豊かに導いてくださいますように、この時をすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。はい、アドベント、まあ、クリスマス、そして年末年始と挟んでですね、まあ、約1ヶ月ぶりぐらいになると思うんですが、今日からまたしばらくマタイの福音書に戻りたいと思います。と言ってもですね、もう1ヶ月も間が空いてしまうと、前回どんなところだったか、覚えてない、忘れてしまった方もいらっしゃると思うので、短くですね、簡単に前回までのあらすじというか、を復習して、そして今日の御言葉に進んでいきたいと思います。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい、まあ、そう言ってイエス様は12人の弟子たちを選んで、まあ、そして彼らに汚れた霊どもを追い出す権威、またあらゆる病気、あらゆる患いを治す、まあ、そういった力を授けてですね、まあ、彼らを使徒として町や村に使わしました。天の御国が近づいたことを述べ伝えること、またその証として力ある技を行うこと、まあ、それが彼らに与えられた使命でした。ただで受けたのだから、ただで与えなさい、イエス様はおっしゃいました。また同時にですね、働く者が食べ物を与えられるのは当然であるとも、まあ、お語りになりました。それは福音宣教が神様の主権と恵みによってなされ、そして実現するためであり、また弟子たちがそのことを身をもって学ぶためでもありました。まあ、ちょっとざっとですけれども、まあ、以上が前回までの主なですね、あらすじ、私たちが御言葉から学んだことになります。そして今日はその続きの11節以降、まあ、15節まで今日は見ていきたいと思うんですね。11節から早速、見ていきたいと思いますね。11節、どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。まあ、当時はですね、まあ、今と違って、特にこの旅人をもてなすということは一種の、まあ、ステータスというか、まあ、名誉というふうに考えられていたんですね。まあ、日本もね、昔は下宿っていうのがありましたけれども、もう今はね、ホテルとか、エアー BNB っていうんですか、いろんなものがあってですね、ちょっと私たちの感覚からするとちょっと違うんですけれども、まあ、イエス様の時代はですね、この旅をしてきた人を自分の家に泊めて、まあ、こうもてなすっていうことは、その家の名誉っていうふうに考えられていたんですね。まあ、ですから中にはですね、純粋な親切心からではなくて、まあ、もちろんそういう人も多かったと思うんですが、でも中には純粋な親切心からではなく、いわゆる自己顕示欲っていうんですかね、自分はこれだけ立派なんだっていうね、その自分の自己顕示のために旅人を、まあ、言ってみれば利用するような、まあ、そういう人たちも中には、いたわけですね。まあ、時々牧師の中にもね、福音を述べ伝えているのか、あるいは自分を宣伝しているのか、まあ、よくわからない、人たちが時々いますけれども、この福音宣教の働きというものもですね、いつの間にか自己顕示、自己アピールの道具になってしまわないように、私たちも気をつけたい、まあ、そんなふうに思います。 ですから神職の場をですね提供してくれれば誰でもいいというわけではありません。たくさん献金をしてサポートしてくれれば誰でも良いというわけではないんですね。イエス様はそこで誰が適当な人かを調べて、適当っていうのはね、ふさわしい人っていう意味ですよね、調べてそこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい、まあ、こう言われました。今日は、田村さんの家で、明日は伊藤さんの家で、明後日は、ルイさんの家でとかですね、一日おきにこう家を変えるんじゃなくて、この人と思ったらその人の家にずっととどまりなさい、まあ、そんなふうにイエス様はおっしゃるんですね。でおそらく、まあ、はっきりとイエス様はおっしゃってませんが、おそらくそれは使徒たちが去った後もその人たちを中心としてその町であるいは村で福音宣教の働きが継続されることを期待して、想定していたからではないかなと思うんですね。でそのことを踏まえるならですね、イエス様がここでおっしゃった適当な人、ふさわしい人っていうのは単にこの寝たり食べたりする場を提供するだけではなくて、御言葉に耳を傾け、そして心を開いてそれを受け入れ主に従う人、つまり将来この人たちの彼らの同労者となるような人たちのことを指していたのではないか、まあ、そんなふうに思われます。実際イエス様に神職の場を提供した人たち、たくさん聖書に出てきますけれども、その中には、まあ、ペテロの場合は、姑ですけれども、ペテロやあるいはマタイも食事を提供してますよね、まあ、ペテロやマタイに始まりですね、後に福音宣教の中心的な役割を果たしていく人たちが少なくありません。また、イエス様がエルサレムに行くときには大体マルタ、マリア、ラザロ兄弟の家に泊まってたようですよね。またザーカイという人も出てきます。そういう人たちもこのキリストの福音の素晴らしさをですね、生き生きとこの後世に伝えた人々が少なくありません。しかし残念ながらですね、全ての町や村でそのようなふさわしい人に出会うことができるとは限らないわけですよね。そこでイエス様は12節以降に弟子たちに注意を与えられるわけです。12節から、その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときにあなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。福音宣教の働きにおいて拒絶されるということは珍しいことではないと思います。まあ、特に日本人の間では拒絶されることの方が、むしろ多いんではないでしょうか。まあ、皆さんの中にももしかしたらそのような経験をされたことのある方がいらっしゃるかもしれません。まあ、そういう意味ではですね、今日のこの御言葉は私たちにとって、まあ、ある意味非常に身近な問題であると同時に、まあ、とても大切なこの示唆を私たちに与えてくれるものだと思うんですね。で、第一に今日久しぶりに、まあ、3つのポイントじゃありませんが、3つのことをね、ここから皆さんに分かち合えたらなと思ってるんですが、まず第一にこの御言葉から教えられること、それはたとえ拒絶されても平安を失うことはないということです。それはあなた方のところに帰ってくる、イエス様は言いました。人から拒絶されて嬉しい人はいないと思うんですね。少なからず私たちは拒絶されたら傷つくし自信をなくすんではないでしょうか。まあ、平安どころか、むしろ私たちの心は不安と恐れと、まあ、恥ずかしさっていうんですかね、でいっぱいになると思うんです。まあ、穴があったら入りたい、ね、その場から逃げ出したく なると思うんですね。まあ、皆さんもそういった経験されたことあるかもしれませんね。昔牧師になったばっかりの頃、トラクトみたいなね、この教会の宣伝のトラクトを近所にこう配るっていうことを、まあ、やったことがあるんですけれども、ただね、無視するだけならまだあれなんですが、わざわざそれを見つけてきてですね、こんなものを二度と入れてくれるなっていうようなね、ことを言ってくる人たちもいるわけですよね。また友達というか知り合いを教会の、まあ、イベントなんかにこう誘った時にですね、そういうような内容はもう二度と送らないでくれみたいなね、ことを昔返信でいただいたこともありますし、そういう時ってやっぱりとてもこう心が傷つくというか不安になるというかですね、そういう思いになると思うんです。で、牧師をやってるとそういうことって少なくなくて、どうしてそういう時にはこんな仕事を選んでしまったんだろうかなんてね、思うこともなきにしもあらずなんですよね。だからこう人から、拒絶される、あるいは、嫌われるというかね、こう距離を置かれるなんていうことは、まあ、時々こうあるわけですよね。でも思うんです。でも実はそこがイエス様の十字架に一番近い場所なんじゃないかなってことを思うんですね。で、もちろんいつもいつもね、ああ先生のメッセージとても良かったです、励まされました、それによって救われましたって言われれば、それはね、気持ちがいいかもしれない、でもむしろ拒絶をされた時、私たちはイエス様の十字架のたもとに、イエス様の十字架に、イエス様に一番近い場所に、その時私たちは実はいるということなんじゃないかなと思うんですね。マタイの5章10節12節も前に読みましたけれども、イエス様はこんな御言葉を語っておられます。マタイの10章10節20節、ちょっと御言葉を、画面でもシェアさせて今いただきます。一旦、スーちゃんのあれをして、今こちらの方をシェアさせていただきます。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪行、雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。もう一箇所。詩編の126編5節6節には次のように記されています。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。人々から拒絶をされたり、あるいは迫害をされたりするとき、私たちの心は平安を失うことがあります。けれどもその平安は十字架の悲しみがやがて復活の喜びによって覆されたように、やがて大きな喜びを伴って必ず私たちのところに帰ってくる。拒絶をされてもその平安は私たちのところに必ず帰ってくる。そのことをぜひ私たちは今日心に覚えたいと思うんですね。ぜひ皆さんも一生懸命福音を伝えようとして拒絶されることがあると思います。ぜひその平安は失われない、それはあなた方のところに必ず大きな喜びになって帰ってくるということをね、思い出していただきたいと思うんです。で、2番目に今日の御言葉から、教えられることはですね、それはたとえ拒絶をされてもそこで立ち止まってはいけないということなんですね。足の塵を払い落とすという行為は、まあ、いわゆる、絶交ですよね。決別を意味するわけですよね。だから皆さん、ね、友達の家に遊びに行って玄関でさようならって出るときにね、足の汚れをパッパンなんてやらないようにね、していただきたいと思いますが、足のチリをパッパッってこう払うということは、絶交を意味するわけです。で、もちろんそこには 一番最後の節にも書かれているように、この福音、イエス様の福音を受け入れない、拒絶する、まあ、そういう人たちに対する、まあ、警告的な意味合いももちろんあるんですけれども、でも同時にですね、この福音を述べ伝える側の人たちに対しては、気持ちを切り替えるように、後ろ向きではなくて前を向いて生きるように励まし促す、そういう意味合いも込められています。でもちろんそれはね、話を聞いてくれる人だけを、自分の話を聞いてくれる人だけを大事にしてですね、そうでない人はもう片っ端から切り捨てていけばいいという、そういう単純な話ではもちろんありません。福音を述べ伝える側も時には反省すべきことは反省し、改善すべき点は、謙虚に改善していかなければいけないと思いますけれども、それもですね、度が過ぎてしまってかえって福音宣教の妨げになってしまったら本末転倒だと思うんですね。一度トラクトを配って、一度拒絶されたからもう二度と配らない、でももしかしたらその後配ってそれを見た人の中に神様に出会い救われる人がいるかもしれませんよね。そういう意味であまりにも大げさにこう考えすぎてそこで立ち止まってしまったら、それは逆に本末転倒になってしまう。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉がありますが、生じにとらわれて、小さなことにとらわれて、大局全体の神様のこのご計画をですね、失うことがないように、神様から知恵をいただいて、そして粘り強くですね、しかし潔く、前を向いて私たちは歩ませていただく、そのようなものでありたいと思います。立ち止まらないということですね。で、最後にもう一つ今日の御言葉から教えられること、それは今日の御言葉には直接は書かれてないんですけれども、それはですね、時として拒絶されるということがかえって福音宣教の拡大成長に用いられることもあるということです。だから拒絶してもいいというね、ことではもちろんなくて、むしろそれは全てのことを愛働かせて益としてくださる神様の憐れみであって、私たちのこの不信仰をですね、正当化するものではありませんので、まあ、誤解をしないようにしていただきたいんですけれども、例えばですね、使徒パウロは最初この自分の仲間たち、同胞のユダヤ人たちの救いを願いながらもですね、彼らに拒絶されたことによって異邦人伝道へと彼は導かれて行きました。またイエス様の十字架の死と復活も考えてみればですね、ある意味ユダヤ人の拒絶によって引き起こ、直接的にはユダヤ人の拒絶によって引き起こされたと言っても過言ではありません。まあ、もちろんだからといって彼らの不信仰を正当化するわけではありませんけれども、でも少なくともですね、そのような、人間の愚かさやこの弱さをもう全部取り込んでですね、超越したところに神様のこの遠大なご計画があるということを思うときに、全てのこの拒絶がですね、必ずしもすぐ永遠の滅びに結びつく至るわけではなくて、むしろ全てを愛働かせて益としてくださる神様の憐れみによって、それが福音宣教のさらなる拡大、そして御国の完成のために用いられることがあるという、この前例とこの可能性はですね、一つの希望ではないかなと思うんです。実際イエス様を拒絶したユダヤ人たちはもちろん大きな苦しみには遭いますけれども、滅びることなく最後は悔い改めて主に立ち返り救われるということを聖書は約束してるんですね。だから私たちは、先ほどの2番目のポイントによればですね、私たちは前に進むために足の塵を払うということがあります。でも足の塵を払うということはあっても、でもそれはその人たちのことを完全に諦めるということではない、完全に捨ててしまうということではない。 実際パウロも同胞に対してですね、使徒の働きなんかを読んでいくと、何度も足の塵、衣の塵を払ってるんですね。もう私はあなた方の血はあなた方の責任だと言ってですね、パウロも足の塵何度も同胞のユダヤ人に対して払ってるんですけれども、でも彼の手紙を読むと、最後の最後まで彼らの救いをパウロは願い祈り続けていたということがわかるんですね。私たちもキリストの福音を、このいわゆる拒絶するそういう者たちに対する神の裁きというもの、今日の御言葉にもあるように、その神の裁きがあるんだということを厳粛に受け止めつつもですね、でも最後まで諦めずに彼らの救われることを祈り続ける、まあ、そういうものでありたいと思います。今日は最後にですね、今お話ししたこのユダヤ人の拒絶が異邦人の救いの扉を開き、その異邦人の救いが、回り回って巡り巡って最終的にユダヤ人の救いの完成をもたらす、これはまだ実現していませんが、もたらすことになるという、この奥義、パウロは奥義と言いましたけれども、神様のミステリーですよね、不思議な技ですよね。この奥義を主の恵みによってで、発見した、それに気づかされたですね、パウロの驚きと感動に満ちたこの告白の言葉を最後に私たちも分かち合いながらですね、今日のこの御言葉の時を閉じさせていただきたいと思います。それはローマ11章33節の御言葉です。ローマ11章33節、画面に日本語を今シェアさせていただいて、そして閉じたいと思いますね。ローマ11章33節。ああ、神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くし難く、その道は、なんと計り知り難いことでしょう。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を覚え心より賛美いたします。あなたの救いのご計画、またあなたの裁きは、なんと計りがたいものでしょうか。私たちの予想をはるかに超えて、私たちの思いをはるかに超えて、あなたはこの救いの道を、また天の御国を準備され用意しておられることを覚えて、心から皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが福音を述べ伝えるときに、私たちに勇気を与えてください。たとえ拒絶されることがあっても、主よ、私たちにもう一度立ち上がる力をお与えくださいますように。そして主よ、私たちもパウロのように、たとえ一度二度拒絶されても、その人たちの救いを諦めず祈るものでありたいと思います。神様、あなたの救いはなんと計りがたいことでしょうか。その計りがたいあなたの恵み、あなたのご計画に私たちは信仰を持ってかけたいと思います。主よ、どうぞあなたの栄光が豊かに表され、あなたの御国が一人一人のうちに完成しますように。どうぞ私たち一人一人を今週もあなたが豊かに励まし、導き用いてくださいますようお願いいたします。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。That is greater than all our sin. いたします。仰ぎ声願わくは我らの主イエスキリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが我らと共に今も後も世々限りなく豊かにあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our Father and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forever. Amen.
Amen. Thank you, Sensei. And so this is the end of